こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティのディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は文脈と歴史に自分の活動を刻むということについてお話をしてみたいと思います。まあ、ちょっと固いテーマなあのタイトルなんですけれども、具体的にはタイポグラフィー の文字に関するデザインと、それを歴史と照らし合わせて、今自分がどういったことをしたいか、どういったことを楽しんでいるのかということについてお話をしてみたいと思います。前段としてですね、僕の運営しているテクノグリフスハブというディスコードのコミュニティがあるんですけれども、その中では、タイポグラフィーと Web3 のテクノロジーを組み合わせたような、表現を主に、そういったクリエイティブの活動を応援していきたい、そういったものを作っていきたいということを、活動の柱として掲げています。リンクも概要欄に、説明欄に貼っておくので、よかったら見てみてください。そしてこ のテクノグリフスという名前自体もですね、テクノというのがテクノロジーで、グリフスというのがグリフスがその文字という意味なので、その造語にもなっています。それくらいタイポグラフィーには傾倒しているんですけれども、その文字というものは、何かそのメディアに焼き付けられるまで、例えばその紙であればそのインクで書かれるまでは概念でしかなくて、抽象的なものであるんですね。なので、それがそのいわゆるメディアだとかテクノロジーと組み合わさったときに新しい表現が生まれる、ということで、非常に興味を持っています。そういった前段を踏まえて、本日は3つの観点から話そうかなと思います。1つ目は技術、2つ目は、価値、そして3つ目はやりがいという観点から、お話をします。一つ目はその技術なんですけれども、その文字のデザインだったり使用目的というものが、歴史の影響を受けて常に変化していくという側面があります。例えばタイプライターが出現した時には、僕らはすでにもう馴染み深いタイプライターならではのああいった、書体の感じですねみたいなものが生まれましたし、近年で言えばデジタルフォントが生まれたことによって、バリアブルフォントと呼ばれる、ウェイトがシームレスに変えられる、太いものだったり細いものだったりがシームレスに変えられるといったようなことも可能になりました。そういった観点で考えると、その時代時代にですね、その時にしか生まれない、その時ならではの、表現だったり、必要なその求められているものが変わってくる、そういった側面があります。僕が今やろうとしていることも、文字を、フォントをですね、暗号資産で売れないかなということを試みてもいます。これはその文字のデザインというだけではなくて、それに、周りを、取り囲むですね、例えばその売り方だったりだとか、フォントと一緒に NFT を発行することで、カスタマーとのロイヤリティの関係を、違った形で築けるんじゃないかだとか、そういった実験的なことがしたいなと思っています。これはその技術革新、現代の技術があるからこそできるという表現ですよね。そしてまたAR や VR というようなその 3D の、空間内で、タイポグラフィーがこれから果たしてくる、果たす役割というものも、非常に面白いテーマかなと思っています。これは単純にその 3D の空間に文字が表現されるというだけではなくて、僕たちが今その想像できていないような、表現が、今後さらに生まれてくるのかなと思います。また AI の技術も注目することだと思うんですけれども、画像生成した方はご存知だと思いますが、結構文字の出力っていうのがまだ苦手なんですけれども、今後それが得意になってきた時にどういったものが生まれてくるのか、そういったところも気になる分野ではあります。そして2点目は価値ですね。これは今回のタイトルにもあるんですけれども、その文脈と歴史の中で今やっていることにどんな価値があるのかということです。似たような分野で、アートの分野があるんですけれども、例えばコンテンポラリーアートはその、これまで生まれてきたアートの歴史の中でその作品がどういった、意味があるのか、 エポックメイキングな思想を持っているのか、そして現代その当時の時代の背景だったりだとか、そういったものをどのように解釈して表現されているのか、そういった文脈で評価がされます。タイポグラフィーはアートではなくて、どちらかというと道具に近いものなんですけれども、まあそうは言っても結構その作り手のですね、考えだとかそういったものを込められる余地が非常に多いので、まあそれを先ほどの技術の発展の歴史と鑑みて考えるとですね、その長い歴史の中で今僕たちが立っているその文字の歴史の中で一番最先端にいるんだと、その中でどういったことができるのか、そしてそこで生まれたものをその文字のこれからも続く長い歴史の中で刻んでいきたい、そういった考えを持っています。時代時代でその文字がどういったものが求められたかということを、まあ、もう少し深掘りしてお話をすると、例えば1900年の前半にはバウハウスという、まあ、近代のデザインの運動がありました。ここではサンセルフ体といって、まあ、余計な装飾を削ぎ落としたような非常に機能主義的なデザインが、まあ、確立されましたし、さらに遡るとですね、中世のあたり、例えばその宗教が力を持っていた時代なんかはですね、文字の芸術性とか、まあ、それに伴う神聖な感じだとか、そういったものが求められてもいました。まあ、今このように振り返るとその時代時代の特徴が反映されているんですけれども、僕たちが今作っているものも数十年後には振り返った時に、まあこういったテクノロジーを反映したこういったまあデザインの主義だとか活動が起こっていたというふうに評価をされるのではないかなと思います。まあ個人ではですね、まあそのなんて言うんですか、時代の流れに迎合するようなことをする必要は必ずしもないんですけれども、まあその考えをもとにですね、自分がどういったことを時代に刻めるのかと、まあ、そういったことを考えながら作っていきたいなと思っています。そして3つ目のやりがいです。これも2つ目の話から続いてくるんですが、それぞれの時代を、まあ、生きた、まあその時代を生きて感じたことを作り手がその制作物に込める、そしてそれがまあ時代に刻まれると、まあそういったことをやりがいとして感じられるということです。まあこれも一つ例えを出すと、例えば1960年代にサイケデリックなそのフォントだとか色だとかそういったものが流行ったんですけれども、それは当時のその反体制的な文化を表現した、まあそういったそのヒッピー的なですね、自由さだとか平和だとかそういったものを求めたっていう思想が制作物に反映されていたという事例もあります。という感じでですね、まあ個人的にはそのトークンと絡めたものがその、まあ、文字のデザインの周りにあるものとトークンが絡んだ時にどういったことが起こるのかなということと、その 3D の仮想空間でどういった表現、コミュニケーションの方法としてデザインができるのかと、そういった2つのことに主に興味を持っています。はい、ということで本日は文脈と歴史に自分の活動を刻むということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が興味深い、面白いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、まあ、これもちょっとタイポグラフィーつながりで、近々あるイベントについてお話をしてみようと思います。このイベントはですね、インスクリプトと呼ばれる、まあ、オンライン上のイベントでして、まあ、全編英語で話されるので、聞ける方はぜひ聞いていただけたら面白いんじゃないかなと思うんですけれども、非常にその実験的なものをですね、複数の、まあ、プレゼンターの方が、オンライン上で話すというイベントです。去年は30ドルぐらいだったんですけれども、まあ、個人的には全然その金額よりも価値のある話を聞けたなと思ったので、まあ、今年もすでに予約していますし、今年は10月の16日からみたいですね、始まるみたいなので、もしご興味のある方は見てみてください。一応、リンクに そのイベントの、URL も貼っておきたいと思います。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。